キュンとカシオペアライフ。二戸、一戸、軽米、九戸、そして旧上坊寺町、岩手のてっぺんにある5つの市町村で作られた耳独立国カシオペア連邦。この番組ではそんなカシオペア連邦の魅力の虜になった皆さんと共に、それぞれのライフスタイルや地域の魅力を発信していきます。この番組は県北広域振興局の提供でお送りします。キュンとカシオペアライフ第3回目の放送になります。今日のゲストはこの方です。まずは自己紹介お願いします。
はい、軽米町地域おこし協力隊の丸本潤と申します。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
丸本さんは軽米町で地域おこし協力隊として活動されているということなんですけれども、はい、地域おこし協力隊としては今年度で何年目になるんですか？
はい、私がですねちょうど丸3年で、今年度4年目に突入しました。
お、そうなんですね。
はい、本来は3年の任期っていうのが、うん、あの総務省の方では決まってはおるんですが、はい、あのコロナ禍の特例ということで、あの1年間、まあ、何もできなかったという言い方はちょっとあれですけど、活動にあの大きな制限があったということで、私は1年間延長があの認められて、町との協議の中でもう1年じゃ軽米でということで、ちょうど4年目になります。
あ、そうだったんですね。もともとのご出身はどちらに？
はい、あの随分遠くてですね、はい、イギリスまでは行かないんですけど中国地方の広島県広島市の出身でございまして、はい、それから一旦8年前かな、うんうん、仙台に一旦着地をして、仙台で、5年ぐらいいて、で、また3年前に軽米にやってきたと。北へ北へ向かって、はい、歩んでおります。
そうだったんですね。
そうなんですよ。
今回丸本さんにお声かけさせていただいたのが、はい、そのプロフィールとかあの、はい、ホームページで見させていただいて、広島っていうところにまずびっくりして、
なんじゃこりゃっていう感じですよねおそらくね。
あのどういったお仕事や活動をこれまではされていたんですか？
はい、まあ、ざっくばらんに言いますと、はい、おそらくあのそのプロフィール話すだけで5時間ぐらいかかっちゃうんでもう端的に言うと、はい、広島で、まあ、車屋さんをやってました長らく、うん、車のディーラーでやってたんですけど、そこで知り合ったお客様ですね、
はい、
まあ、結構あの高級車を扱っていた車屋さんだったんで、結構あの社長と呼ばれるお客さんの層が多くて、
うんうん、
男はやっぱり45歳までに一国一城の主、要は独立して何かをやるべきだっていうような話をですね、なんかずっと聞いておりまして、うんうん、まあ、45になった年に脱サラをしてですね、
はい、
まあ、広島のソウルフードであるお好み焼き屋を海外で出したいなと、思って、で一旦広島から海外に行くのもあれなんで、うん、まあ、ちょっと縁のあった仙台で、
はい、
全く私のことを知らない町で、うん、私の力だけで、まあ、どれぐらいできるか、うんうんうん、なんていうこの生意気な感じの発想でですね、まあ、仙台にやってきて、
はい、
お好み焼き屋を始めようとしたんですが、なかなか広島のようにお好み焼き屋さんもなくて、
うん、
居抜きの店もない中で、限られた資金の中で、まあ、とりあえず国分町に、うん、カラオケフードバー、まあ、歌うこととかも好きだったんで、うんうんうん、まあ、それを出して、まあ、その前にちょっと飲食店の修行もしたんですが、はいはい、それを、まあ、仙台で出して、 じわじわと頑張ってはおったんですが、まあ、例のコロナ禍ということで、もうカラオケなんてもってのほかだっていうような、当時のね雰囲気っていうのもあって、
あ、そうですね、
一旦まあ店は休業、コストばっかりかかる中で、ちょうどそこで軽米町の私の1年先輩の隊員が、まあ、ちょっと知り合いだったもんで、もしあれだったら来てみないかっていうんで、こっちでお好み焼き屋とかはできないにしても、まあ、そういう雑穀を使った料理の研究とかもできるよっていうんで、それではということで縁があって、まあ、来て丸3年という感じです、ざっくり言えば。はい、
はい、あ、そっか、なんかすごい経歴だなって思って地域おこし協力隊の方とお知り合いだったんですね。
あ、それはまあ結構大きかったかもしれません。でなければもしかしたらカルマイっていうのは分かんなかったかもしれないし、まあ、正直仙台にいる時にもカルマイっていうのは聞いたことはなかった、地名だったんですけど、はい、
先輩がいらっしゃらなかったら今ここには来て
ない可能性は高いですけど、もしかしたら川口さんとなんかつながってきてたかもしれませんし、これはもう何とも言えないんですが、まあ、私の場合はその先輩が仙台の出会った人が1年前に軽前に地域おこし協力隊として赴任したっていうのは結構大きかったかもしれませんね。あと、まあ、コロナっていうのが、いいか悪いか別としてここに来る理由の一つにもなったっていうのは正直なところです。
いろんなタイミングが重なってのこちらに
も、ね、そうなりますよね、
移住だったんですね、はいはい。で今地域おこし協力隊として活動されているということなんですけど、はい、こちらでは主にどういった活動をしているんですか。
はい、まず昨年度まではですね、まあ、地場産品、地域の特産品の開発とかですね、6次化産業といった、まあ、そういったもの、また移住コーディネーターも昨年の4月1年前より、県の方からも任命いただいて、そういう活動にも力を入れております。で今年からはですね、今年度は、まあ、それプラスさらに軽米町にですね、大きな大きな文化交流センターが、昨年の12月に新規で完成いたしまして、
そうですね、
はい、通称うかめ館という、400人も入れる、
はい、
多目的ホールですとかキッチンスタジオ、と会議室、子育て支援、バスの待合室とかですね、図書館も含んだ大きな大きな交流施設ができたんですけど、まあ、そちらのイベント企画や、中のカフェの運営なんかをミッションとなりまして、
はい、
また新たなチャレンジを今しているところでございます。
結構幅広く活動されているんですね。
はい、まあ、何でもやですね。
何
でもやります。
なるほど、はい、分かりました。その、まあ、広島、仙台、そして軽米と、
はい、
今こちらに来て、
はい、
軽米に来てみてまずどういった印象を持ちましたか。ま
あ、月並みですけど、やっぱここ自然豊かで、まずは空気やっぱり綺麗だなって思いましたね。でこれってあんまり住んでる人は気づかないと思うんですけど、そこそこの車がいっぱい走ってるところだと、大気汚染って、まあ、よく言うじゃないですか、
はい、
来てみて分かるんですけど空気は綺麗です。
あ、やっぱり
これってね、もう自然と吸ってるから、空気をね呼吸してますから、なんとも感じないかもしれませんけど、これすごく大事なことなんですよね。私軽米に来て、私の周りに喘息の方とか、見たことないです。
ああ、確かに言われてみれば少ないかもしれない。
少ないですよね。でも私が住んでた広島市、仙台市あたりでは、やっぱりそこそこ、いましたし、コロナの前からもずっとマスクしてる方、まあ、花粉症もそうですけど結構いらっしゃいますよね。まずそこはすごく、いいなと思ったのと、まあ、本当星がものすごく綺麗で、ちょうど3年前の4月に来たんですけど、5月にですね、コシ油の天ぷらをいただいて食べたんですけど、まあ取れたての山菜、タラの芽にしても、こんなに美味しいのっていうぐらい、本当主役級ですよね。 なんか天ぷらの花といえばエビとかですよ ね、
そうですね。
いやもうこっちはね、干し油とかそれこそもう椎茸とか、
はいはい、
あ取れたてですぐさっき取れたのをこうやって揚げて塩だけで食べるとこんなに美味しいんだっていうのは改めて思った、うんうん、これってなんかすごく嬉しいことなんですよね、
うんうん、
多分皆さんずっといらっしゃる方はそうかなって思うかもしれませんけど、うん、移住してきた私が言うんだから間違いない。先輩も言ってました。
そ
っか、だよね、
うんうん、いや確かにそれはそうですね。なんか住んでいるともう本当に当たり前になってきてますけれども、ええ、そうじゃないんですよね。
いや高校生たちに言いたいですね、うん、マックだモスだケンタッキーだその前に山菜を食えといや本当に思いますね、
う
ん、
は
い、
そうですね。確かにそこはすごい思います、
あとね私3度の飯より祭りが好きなんですよ。で軽米町も熱い祭りがあって、うんうん、で来た当初はコロナ禍ということで、
はい、
祭りは中止、
うん、あそうですよね、
もう寂しい思いをしましたが、うん、昨年から、うん、5類になった後、
はい、うん、
制限がぐっと制限がなくなった中での夏祭り、また軽米の秋祭り盛り上がりましたね。
いや
でこういうのはねやっぱりすごく熱いなっていうのを感じたのと、うん、やっぱりここぞとばかりに地域の人がこう集中する、
うん、
まあ人口減少と言われてね、軽米のみならずやっぱり過疎地域っていうのは人口がどんどん減ってくる中で、うん、あまだまだこんなにたくさんいたんだっていうのが私の正直な意見です。
確かに、
だからうわマンパワーでまだまだできることはあるんじゃないかなっていうのは、うん、その祭りの熱さとともに、
はい、
感じましたね。
それはそうですね、まあ、もちろんその軽米もですけどこのなんか県北地域ってそういったお祭りに対しての熱量がすごい、
すごいですよね。
あるなって
下手すらやけどしますよ。
いや本当
本当素敵だなと思いますね、
うん、なんかこの辺り二戸だとそれこそ9月初め、一戸は8月の終わりとかありますけど、お盆に帰省するんじゃなくて、お祭りに合わせて帰ってくるっていう方が
多くて、そうそうそう、それは軽米も同じで、祭りだから帰ってくるっていう稲瀬ですよね、粋ですよね、やっぱりいいですよね。
なんかやっぱりそれを見ないといけないっていう、
新しい文化も入れていかないといけない中で、うんうん、やっぱり古き良きもの、古い時代からある、うん、古から先人たちが守ってきたものも、うん、守り抜かなくちゃいけない使命もあるんですが、
うんうん、
あえてこう新しい出汁を出してみるとかっていうのは、うん、まあ、地域おこしの立場で、移住してきた者の立場でいろんな提案を今しておりまして、
はい、
で、まあ、これ町なのかその地域の住民の方なのか、うん、いろんなこう議論をね、
うんうん、
今軽米でもしてるところなんですけど、なかなかこう出汁も引き手がいない、みこしも担ぎ手がいない、高齢化っていうのはどの町も直面してるとは思うんですが、逆にねもう高校の授業の一環で、
はい、
もうお祭りに参加する、
お
もう授業として、
うんうんうん、
そういう考え方もあるのかなっていうのも、まあ、提案してみたりして、
うん、
高校生がやっぱりみこしを担いで街を練り歩くっていうのをね、うん、まあ、中は強制というのもあれですけど、うん、授業の一環としても面白いのかなと思ったりもして、
うんうん、確かにそうですね、はい、どんどんどんどん次の世代の子たちにもやっぱりつなげていきたいですからね、はい、
そうですね、うん、
ここで県北広域振興局からいきいき岩手結婚サポートセンターお出かけ愛サポのご紹介です。いきいき岩手結婚サポートセンター愛サポでは会員登録制のお見合いや婚活イベント情報を発信しており、 AI を活用したお相手検索などを行っています。毎月2回二戸市なにゃーとを会場にお出かけ愛サポを開設しており、常設しているアイサポ盛岡と同様に会員登録やお相手検索などを行うことができます。関心のある方はいきいき岩手結婚サポートセンターアイサポのホームページをご覧ください。
以上、県北広域振興局からのお知らせでした。
必ずと言っていいほど今進学ということで一旦ふるさと離れる、うん、この辺りに、ね、家から通えるっていうと多分少ないのかな、うん、大学とか専門学校っていうのが、ね、まあ、一旦ご家を離れる人たちがやっぱりまた帰ってきたくなるような街づくり、うん、魅力的のある街づくりっていうのをしていかないとどんどんね人口減少で歯止めがかかっていかない、うん、まあ、私たち、まあ、私もそうですけど、まあ、地域おこし協力隊も他の、ね、市区町村から、まあ、移住してきたものとして、うん、やっぱりせっかく今いるんで、うん、一緒に悩み一緒に考え、うん、面白いことというとあれですけど遊び心のあるものをね、うん、作り出していかなくちゃいけないのかななんてそんなことを思ったりしてます。
そうですね、なんかやっぱりどうしても私も一度卒業してから
出られましたん
ですけど、
どちら
に？あ、東京に。
何年いらっしゃる？
2年だけです、専門学校の期間。
どうでした、実際
行ってみてちょっと私は住めないなって思っちゃって。
なるほど、
うん、でやっぱりもともと地元が好きなので、戻ってきたいなっていうのでこっちに来たんですけど、なんかやっぱり周りの子たちも卒業してからもうすぐ一の部二の部出ちゃってっていう子が多いので、なんかそういう子たちがいつでも戻ってこれるようにっていうのは確かにありますね。
何がネックになるかっていうとやっぱり仕事、
うんうん、そうですよね、
なんですよね。残念ながらここは今この部分はまだまだ弱い部分で、うん、ましてや今円安っていうのでもう東京あたりだと、うん、もう1000円超えてる、うん、まあ、時給もそうですしランチ の平均価格も、はい、1000円超えてます
ですね。
そんな状況で人手不足と言われてる中で、うん、一方岩手県北この地域に置き換えてみるとまだまだその県の最低賃金での雇用っていうのも多数ある中で、うん、やっぱ帰ってこれない、来たくても思いは馳せる思いはあるにしても、うん、仕事がない、いやあってもなかなか賃金的に満足にいくものじゃないっていうのがこれが現状じゃないかなと思うんですが、やっぱりそこはね今いる人の努力で指を加えて見てるわけにもいかないんで、うん、企業誘致なり、
うん、いやでもやっぱりずっと住み続けるってなると、はい、まあ、もちろんその周りの環境もですけどやっぱり一番は多分食、お仕事、
そうですね、うん、仕事と、ね、エネルギー、うん、食料、ね、自給率なんてことになってくるのかなと思いますけど、う
ん、ですね、なんかいろいろねそれぞれの地域で、まあ、頑張っていることとかもちろんあると思うんですけど、
はい、
うん、
まずはね私は本当軽米町にいますけど、うん、やっぱりもう少しカシオペア地域岩手県北で、うん、お互い、まあ、協力し合うというか、うんうん、よく思うんですけど姫ボタル、
はい、
これすごいんですよ、
うん、
本当に初めて見た時にはもう感動しましたね。
あ、
うわこういう光り方をするんだ、
うん、
すごく幻想的なものとやっぱオスとメスで光り方が違うとか、うん、飛ぶ層が違うとかそういうのを聞くとなんかますます素敵だな、
うん、
これはね大事にしないといけない、
うん、
でどこの宝ですか、これはこの辺りの、
うん、
軽米町でもない、うん、この辺村でもない二戸市でもない一戸市でもないこのカシオペアの宝、
うん、
っていう風にちょっと置き換えて、うん、もっと広域で協力し合って、
いやそうですね、
なんか今軽米町に言うとやはり隣町がああしたこうしたっていう、
うん、
ああ負けてられねえな、でもそう競い合うことはいいんですけど、うん、やっぱり隣町に見習うこと、
うん、
また協力を求めること、広域連邦みたいなこうなんかそういうのはあるにしてもなんか形骸化して形だけで、うん、もうちょっとこう手を組んで、
うん、
やればいいのになっていうのはちょっとよそから来て少し思う部分で、うん、
確かにそれは住んでても感じるところではありますね。
いろんな歴史があるっていうのは もちろん承知の上で、うん、言うとするとやっぱりもういいじゃない、過去のことはちょっとまあ置いといて、うん、今からを見ようよってなった時に、うん、いや隣町でいいことやってんだったらまず真似しようよとか、 そうですね、そのエッセンスちょっとちょうだいうちにもっていうような感じのことは欲しいなと。今はなんだよ隣町でやってんだったら俺の町はしねえ、もっと他のことをやってやる、うん、でもじゃあ何するの、だからできてないのが結構あるのかな、
うん、確かにそうですね。それ考えるとやっぱりもう本当に連携して取り組んだ方が
連携はね、うん、結構大事になってくるのかなっていう、うん、できることを夢を見て模索する、
うん、
できねえよそんなことって頭ごなしに言うんじゃなくて、やっぱりできるかできないか分かんないけど、できたらいいよね、どうやったらできるのっていう前向きに考えていく、
うん、
移住もそうです、
うん、
こんなところに企業誘致しても来ないよじゃなくて、来てもらうためには何が足りないのかっていうことをやっぱ考えていかないと、
うん、
自力になっちゃいますよ ね、
そうですね、
っていうふうには思っております、
うん、
二の兵器やっぱりこの辺の交通の要になると思うんですけど、うん、やっぱり二戸駅綺麗ですよね、うん、でも一方我が町見てみると交通の要になるところ、まあ今さっき言った交流センターができましたけど、うん、それまでじゃあそのバスの、
うん、
ね、電車でいう駅にあたるバス停なんかはどうかというと、もう時刻表は見えない、うん、もう色は霞んで見えない、
うん、
やっぱりそれをもてなす体制にはなってないですよね。
そうですね、
やっぱりその辺から変えていかないと、要は自分の大谷翔平選手じゃないけど、やっぱり誰のゴミだろうが拾う、ね、ゴミ拾いをして、っていうようなマインドをつけていかないと、やっぱりローカルあるあるで家の周りがなんかこう、お世辞にも綺麗とは言えない状況、
うん、
これってやっぱり移住してくる検討されてる人は見たらやっぱりがっかりしますよね、
うん、
まあ、そんなことも思いながら、うんうん、まあ、できることをやっぱりやっていく、
そうですね、うん、やっぱり、うん、ちょっとずつでも何か始めるっていうのが大事ですよね、
はい、大事です、うん、本当に大事になってくると思います、う
ん、いや、丸本さん今地域おこし協力隊として、まあ、4年目ということなんですけど、はい、まあ、今年度で任期は終了
ですね、はい、
その後の活動とかでも、
まあ、これはねやっぱり雇用の話にもなってくるんで、うん、私もまだまだ50代で、
うん、
飯を食っていかなくちゃいけない、うん、部分もあるんで、本当に仕事はまだね、
うん、
していかなくちゃいけない中で、やっぱ雇用としてあるのかどうか、
うん、
っていうところと、まあ、それを、まあ、任期満了後に自分で起業するっていうのも、うん、もちろん視野には入れてはおります。ただ冒頭申し上げたように、私もともとその飲食店で海外に行きたいっていう野望もないわけじゃなく、
うん、
そこはまあいろんなことを考えながら、うん、こちらでの経験をもとに、
うん、
また新たな船出っていうのもあれですし、うん、まあ、でも、まあ、もちろんまだまだ痛い、
うんうん、
って部分っていうのは大いにありますので、うん、まあ、それはこの1年でまたいろいろ考えたいなと。
そうですね、
どうしても川口さんがいや来てくれっていうんだったらちょっとカシオペア FM を考えようかなと思っておりますけど、
その時はぜひよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします
ということで、ここまでさまざまお話を聞いていきました、はい、なんか本当に改めてこの地域って素敵な場所なんだなっていうのをお話聞いて私も思ったので、
はい、東京の、ね、有楽町に、東京以外の46都道府県ですか、うん、回帰支援センターっていうのがあるんですけど、はい、
うんうん、
そこの交通会館で年に1回2回、
うん、
移住フェアとか、岩手県またカシオペア地域として、はい、単独としてやってるんですけど、うん、毎回私は出席をしておりまして。
そうなんですね、
はい、結構首都圏の方にアピールをしたりっていうのを地道なんですけど、うん、やってます。で今までという言い方はあれですけど、やっぱりやることが全て、うん、やりましたっていうのと、うん、やる何の目的でやるのかっていうのとちょっとあって、うん、例えば まあ、今回おかめ館っていう建物に当てはめると、はいはい、こういうのを作りました、うん、作って終わりじゃないんですよね。作ったからこういうふうにやっていこうっていうのは大事なんですけど、やっぱりもう作るのにも結構こう集中して、
うん、
作りましたよって終わっちゃう、
うん、確かに。
移住フェアもそう、移住フェア開催しましたよって、でも誰のためにやってんの、うん、やっぱり移住された方のため、うん、また移住迎え入れる方のため、うん、マインドを上げるっていうのもこれが目的なのに、フェアを開催することがゴールになっちゃってる。
あ、
これもやっぱりあんまり良くない部分かもしれませんけど、うん、私たちはやっぱりそこを変えて、何のためにこれやってるの、
はい、
で移住検討した人がより分かりやすく情報を得られる、うん、移住を本当に前向きに検討したいなと思えるようにしたいわけなんですよね、うん、まあ、ちょっと偉そうなこと言いますけど、そういうふうなちょっと視点を変えながら、
うんうん、
その先にあるものをもうちょっとニーズをつかんで、うん、何のためにこれをやってるのか、要は予算が余ってるからはいフェアやりなさい、
う
ん、こういう考え方じゃもうダメ。
いや、そうですね、
余ってるんだったらもうそれを貯めて、うん、やなくてもいいです、
うん、
貯めて渋谷のスクランブル交差点のオーロラビジョンに30秒間、はいはい
うん、
はい、カシオペア連邦カルマイクノヘイ一ノヘ二ノヘ、興味ある方どうぞなんて、もしくはググってくださいとかって、
うんうんうん、
何百万かけてスポットで流した方が、
確か
に、なんだって、うん、もうちょっと今ねスマホ社会ですぐググれます、
うんうんうん、
もしくは QR コードをバンと出して、
うん、そうです
ね、それを見てみてとかね、
うんうん、
なんかこうあるじゃないですか、う
ん、ありますあります、意外と見るんですよね、
意外と何これって思ったら、うん、一人二人見たら、うん、わなんだこんなになったよっていうのを今度 SNS で展開してくれます、
うんうんうん、
だからそういうふうにえっと思う遊び心を持ってなおかつえっと思うようなことをやっていかないと、うんうん、おそらく箸にも棒にもかかんない、うん、なんか特色がないとやはりダメなのかなって気はしますんで、まあ、そういうことも考えながらやっていけたらなと思います、はい、
そうですね。ということでもっとお話聞きたいところなんですけれども、あっという間に時間が来てしまいましたので、
はいはい、分かりました、は
い、またいつか、
じゃあ明日また来ます、
お明日またよろしくお願いします、
はい、
ということで、今回のゲストは軽米町地域おこし協力隊そして移住コーディネーターとしても活動されている丸本さんでした。今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
カシオペアライフ、そろそろお別れのお時間です。次回はどんなときめくお話が聞けるのでしょうか。お楽しみに。この番組は県北広域振興局の提供でお送りしました。